こんにちは、チロインコーさん担当の田村剛です。本日はね、少し時事ネタからお話ししていきたいなと思うんですけども、まだ、世界のトヨタっていうのがね、日本を代表する企業ですよね。自動車の会社になるわけなんですけども、ここの社長さんがですね、終身雇用が今後難しくなってくるよと。いうような、趣旨の発言をされたんですね。まあ、ほんと日本を代表する企業も世界に冠たるような、企業なわけです。その企業が日本式の終身雇用が難しくなってきたっていう発言をしたことが、非常に衝撃が走ったわけですね。まあ、ね、このトヨタの話が自動車業界にどう関係するんだっていうね、関係ないよと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、今回ね、これを機会に、自動員のその雇用体制っていうものについて少し考えてみようと、思いました。実はですね、私もですね、初めて勤めた会社で、店舗展開を任されたときに、一番最初に大きな壁としていたのが、スタッフのその離職率っていうところが少し大きな問題になりました。だから、スタッフが離職しないようにっていうことで、会社のね、雇用体制の、改変っていうものをいっぱいやりました。すごく力をかけてるんです。と、こうスタッフが辞めなくなってくるんですけど、辞めなくなってくると次に起こる問題っていうのが出てくるんですね。それは何かというと、こう、基本的にはこの日本のこの雇用体制っていうものは、まあ、勤続年数とともに給料が上がっていくっていうのは、まあ、イメージとしてあるじゃないですか。これに対して、治療院業界っていうの、施設業っていうものに関して言うとですね、年齢とともに生産性が上がっていくってことはなくて、もちろん体力が落ちていくので、年齢とともにこう、だんだんと生産性が落ちていくっていうことになってくるんですね。まあ、ご家庭を持ったりとか、結婚して子供さんができたりとか、ということで、だいたい年齢とともに必要なお金は上がっていくんだけども、施設者としての生産性っていうのが落ちていくことが多いわけです。もちろん今はね、いろんな施設技術っていうものが開発されているので、体の負担がね、少ない施設っていうものも開発されているので、年齢がいってもほぼ十分戦力としてね活躍できるような生徒っていうものもありますけども、まあ、基本的には体力勝負になってくるので、年齢とともにだんだんと生産性が落ちていくということがよくあります。ここがねやっぱり治療院業界で終身雇用難しいわけで、でかつては起業する、開業するっていうのが当たり前だったんで、まあ3年ぐらい勤めたら、自分開業して自分の院を持つっていうのが当たり前の時代があったわけですね。だからまあ終身雇用じゃなくても OK だったわけなんですけど、今すごく開業が難しい時代になりました。少しね、古いデータになるんですけど、平成28年度のデータになるんですけど、平成28年度のデータで、整骨院の数が 48,024 件。で、あんまマッサージ指圧院の店舗数が 19,618 件。で、鍼灸院が 28,299 件。あんまマッサージ指圧と鍼灸が一緒になっている、マッサージ鍼灸院ですね。が 37,780 件。その他が 2,739 件。その他っていうのは非常に気になるんですけども、合計で 136,460 件。今、治療院が、まあ、登録されている治療院で、これからと。まあ、生体とか、リラクゼーションとか、カイロプラクティックっていうのは、保健所に登録がないので、この中に含まれてないわけですね。はい。その数を合計したら、おそらく20万件を超えるんじゃないかと、いうようなことが言われています。まあ、この20万件という数がどのくらいの数なんだっていうと、コンビニエンスストア、その平成28年の同じ時期の数字で、言った場合に、コンビニエンスストアの数が、55,322 件なわけですね。だから約20万件すると、コンビニの約4倍今、治療院が存在している。まあ、施術院って言ったらいいんですかね。が存在している状況になっているっていうことですね。いかに多いかってことは分かっていただけると思います。もうちょっと言うと、コンビニエンスストア使ったことがない日本国民あまりいらっしゃらないと思うんですけども、治療院を使ったことがあるっていう方っていうのは、全人口の 10% ぐらいしかいないっていうふうに言われてるわけですね。はい。そうすると、いかに今治療院業態が、数が多いかってことが分かると思います。で、どれくらい増えてきたのかっていうと、平成25年ですね、今言った平成28年の3年前のデータになるんですけども、この段階で整骨院の数だけなんですけど、整骨院の数で言うと 37,997 件、約 38,000 件ということなので、3年間、平成25年から平成28年の間の3年間で、1万件増えているということになります。恐ろしい増え方してるなっていうことになるわけですね。まあ、これはもちろん、皆さんが知っている通り、まあ、学校のね、児童制服士学校とかの、規制緩和が、起こったわけですね。以前は規制があって、学校の数が少なかったんだけど、規制緩和によって、学校が一気に増えたと。14個しかなかった学校が、一気に100個以上になったので、卒業生が多くなったんで、生活の数が一気に増えました。っていうような状況ですね。まあ、この辺はちょっと落ち着きを見せてくるんではないかなというふうに思ってはいるんですけど、やっぱり人口が減っていく中でライバルが増えているっていう状況ですので、まあ、昔みたいに開業したら患者が来るっていうような時代ではなくなりました。ちゃんと出局だとかってことをしっかり考えてやらないと、患者が来てくれない時代になりました。そうすると、なかなか気軽に開業することって難しくなってきたわけですね。なので、まあ、皆さんも感じいらっしゃるかもしれないけど、今の専門学校卒業したね、こう治療院から入ってくる方々っていうのは開業志向ってどちらかというと勤め人志向なわけですね。はい。なので、やっぱりこう、新卒の方々って、個人の治療院よりは、その大手のね、何十店舗もやってるのは大手の治療院に行く方が非常に多いわけですね。なんですけど、今言ったみたいに、やっぱこう、施術者としては、年齢とともに生産性が落ちていく部分があるわけですから、この終身雇用ってね、非常に難しいはずなんですよね。まあ、この、治療院協会が終身雇用とか、その、雇用っていう問題に対して、問題を抱え始めた、ここ10年ぐらいの話なわけですね。日々の整骨院とかの数が、治療院の数が増えてきたことによって、開業してもなかなかうまくいかない時代になってきた。以前は、3年とか5年ぐらいで開業していくって時代だったんだけど、なかなか今開業ができない時代になってきたので、じゃあ入ってくる、治療科の方々、治療科の卵たちに対して、どんな、ゴールを用意できるのかと、開業がね、できないのであれば、どんなゴールを用意できるかっていうことに関しては、これからね、治療院業界にとって大きな課題になってくるんではないかなというふうに考えているんですね。大きな課題ではあるんだけども、今現在大手ではないけども、スタッフの雇用していきたいっていう方にとってはチャンスではあると思うんですね。おそらくこの長期雇用の問題に関して、答えを出している治療院って私の知る限りないわけですね。それに対して、長期働けるよと、独立しなくても長期で働けるよっていうね、ビジョンを見せる会社があったら採用に対しては強くなってくると思いますので、今ね、どんどん人を採用していきたいっていう方に関しては、今採用したすぐの雇用条件のことだけじゃなくて、10年後、20年後、30年後、人生長いですから、これからその現役で70年続くっていうことも言われてるわけですから、70歳まで現役で働かなきゃいけないってことを言われてるわけ なので、そのね、ビジョンをどう見せれるかっていうのは、ちょっと採用に投資対して、強みになると思いますので、まあね、このディズニーだから、日用品業界のその終身雇用っていう問題に関して、考えてみる機会にしていただけるといいんではないかなと思います。本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また来週。